皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は俳句の時が来ているというテーマで皆さんと一緒に考えたいと思います。さっきの礼拝ですね、第一回の礼拝は最初の黒川裕二さんがこの神様によって与えられた賛美がちょうどメッセージの直前にあったんですね。そして彼が多分先週か先々週ぐらい自分で神様によって与えそういう歌詞が与えられて作曲したことです。で今日の献金の時には彼が歌ってくださるんですけども、でもキャッシュの時はですね、彼歌っている間にはものすごく私が感動して、なぜかというとちょうどその歌詞の中では町のために涙を流すという話があって、そして私もねすごく本当にね、私もこれからもっともっとこの日本の国民のために涙を流して、この1億2,600,700万人の日本人の一人一人の魂がどれほど大事なものであるか、イエス様がこの一人一人がどれほど愛してくださっているのか、まあ、それが今日皆さんと一緒にすごく改めてですね考えたいところです。皆さん、明日からちょうど2ヶ月後ですね、明日は15日ですから、8月15日はこの終戦70周年になります。でこれは日本にとってもまた教会、特に私たちクリスチャン通してもとても大事な時になると信じています。そして先週にはこのその7、まあ、後でもう少しそれについて話すんですけど、7という数字がこの神様によるこの完成のようなものがよく含まれていて、皆さん世界中で1週間何日間あるということが創世記1章から来てると分かりましたか。神様が6日間で全てを作りになって7日目に休んでおられたということが結局1週間7日間になったんですね。そしてこういうことも含めてですね、この終戦70周年のことが今年は本当にすごく意味深いことだと思います。今年の4月に教会の総会があって、その時に少しそれに触れたんですけども、今日改めてこういうテーマで話したいんですね。回復の時が来てる。ですね、4月の前からですね、多分ですけども、でも特に4月はこの総会の前に今年度に入って、私がちょっと断食と祈りの時を持ってたんですね。時々特に主の御心を求めたい。神様が私たちの教会にどういう方向性に進んでほしいのか。また、最近神様もアメリカとブラジルからたくさんの働き人も送ってくださって、これからどのように一緒に働いていけるのか。まあ、いろんなことがすごく私とてはすごく本当に御心を求めたいので、そういう断食と祈りの時期を持てて、で、その時からですね、この回復の時が来るという言葉がずっと心に残ってるんですね。で、実はこの箇所がどこにあったのか、思い出せなくて、調べていたら、結局使徒の働きの3章19節と20節ですね。皆さんどうぞスクリーンを見てください。ちょっとお読みします。そういうわけで、これがね、ペンテコステがあって、2章ですね。イエス様が手に変えて1章。2章、人の働きの2章には、ペンテコステの日があって、聖霊が送られた。で、後で、大勢がこの集まって、このみんな威厳で祈るようになったら、大勢集まって、そこでペトロ立ち上がって、メッセージしてるんですね。そして、それが全部その2章にあって、後で3章に入ると、その足が効かない人が癒されて、でそこで、その後だったと思いますね、このメッセージが。ペトロのメッセージがもう一度あって、その中でこう言うんですね。19節、20節。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて、 神に立ち返りなさい。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。もちろんこれがイエス様の再臨ですね。イエス様がもうすでに一回来てくださって、十字架に死んで蘇って天に帰った後ですから、だからもう一回イエス様が送られるという約束ですね。でも私たちは神様に立ち返って悔い改めていたら、主の御前から回復の時が来るという素晴らしい約束です。今日はですね、まずこの回復の時が予言されているということで、ちょっと皆さんと一緒に考えたいんですけども、日本人が神様によって愛されているということが皆さんには言わなくてもいいと思いますね。皆さんがそれをよくご存知だと思います。本当に日本人はもう本当にね、大勢ですね。日本人は人口としては10番目の国ですね。世界中で。もう200いくつかの国、220ぐらいかな、の国があるんだけども、その中の10番目は人口が多い国としては日本です。1億2600万人の日本人、プラス外国人が1億2700万人を超えるんですけども、でも、大勢がいます。本当に一人一人が神様、見て神のイメージに作られて、一人一人がこの世のすべての値段よりも価値があるんです。一人だけの日本人が世界中のすべてのお金よりも大事です。そしてその一人一人のためにイエス様が死んでくださいました。皆さん、ヨハネの3章16節一緒に言いましょうか。はい。神は実にその一人子になったほどに世を愛された。それは御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そこまで私たち一人一人愛されています。そしてそこまでイエス様を信じてない日本人も愛されています。ご自分の命を捨てるまで御子を与えにあったほどに世を世界、この1億2700万人の日本人もそこまで愛されています。そして、世界中に回復が来ると聖書にはいろんなところに書かれています。皆さん、今いくつかだけの箇所ちょっと復習しますけども、旧約聖書一番最後の書物、マラキ1章11節、火の出るところ、どこですか？もちろん、あの時は多分、マラキは日本考えてないね。日本の存在も知らなかったんだけども。でも、マラキから見れば、火の出るのはやっぱり日本ですね。火の出るところから、その沈むところまで、私の名は諸国の民の間で崇められ、すべての場所で、私の名のために、清い捧げ物が捧げられ、功が焚かれる。私の名が諸国の民の間で崇まれているからだ。万人の主が仰せられる。素晴らしいですね。火の出るところから沈むところまで、私の名は諸国の民の間で崇まれる、崇められる。ハレルヤ。イザヤ45:22-24。地の果て、ここもやっぱり日本になりますね。とにかく日本も含まれています。地の果てのすべてのものよ。これがすごい言葉ですね。これ神様が語っているんですね。私を仰ぎ見て救われよう。私が神である。他にはいない。私は自分にかけて誓った。私の口から出る言葉は正しく取り消すことはできない。すべての膝は私に向かって鏡。すべての舌は近い。私について、ただ、主にだけ正義と力があるという。すごいですね、皆さん。2700年前に、イエス様が来る700年前も、もうすごいですね。私が神である。他にはいない。すごいですね。2700年前の神様からの宣言です。すべての膝は 私に向かって鏡、すべての舌は近い、私についてただ主だけ正義と力がある。ハバクク2章14節、誠に水が海を覆うように、地は、この地はね、まあ、英語ではの翻訳は Earth、まあ、地球ですね。地は、地球は主の栄光を知ることで満たされる。皆さん、全能者がそう宣言しています。そうなります。そうなります。日本でもそうなります。日本も水が海を覆うように、主の栄光を知ることで日本が満たされる。これが約束です。神の宣言です。こういう約束が聖書にはいっぱいあります。本当にいっぱいあります。だから、私はそれを信じて期待しています。これからも大勢の日本人が救われることを信じています。イエス様の命令ですね。皆さん、有名な箇所で一緒に読みましょうか。マタイの28の18から19。はい。イエスは近づいてきて、彼らにこう言われた。私には天においても、地においても、一切の権威が与えられています。それゆえ、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授け。そして、ちょっと続きますけども、あらゆる国の人々は、まあ、多くの宣教師が、このギリシャ語の言葉をしています。これが、あらゆる国の人々は、ギリシャ語では、パンタタエスネ。ここは、エスネックグループのエスネですね。エスネックという。まあ、すべてのエスネックグループということですね。このパンタはすべて。だから、イエス様が命令していると何ですか？すべての民族を弟子としなさいと言っているんですね。すべての国の人々というと、まあ、ちょっとそういう民族丸ごとという印象は与えないんだけども、でもすべての民族を弟子化しなさいというと、やっぱり民族丸ごとという印象を受けるんですね。だから、イエス様の命令は、こういう日本の国民を弟子、クリストの弟子にするということですね。それが命令です。命令だったら、言うもなく神様の御心です。御心であれば、第一ヨハネの5章には、何でも神様にお願いすると、神、御心だと分かったら、確信を持ってお願いできるということですね。必ず与えられる。そしてこの日本の国民が、クリストの弟子になる、ということが、もちろん、御心ですね。の命令ですから。だから、私たちも本当に確信を持って、お願いできます。こっちは、英語の NIV は、この All Nations, Go and make disciples of all nations. だから、すべての国を弟子としなさい。まあ、この Nations はやっぱりその民族ですね。一つの国の中では、多くの Nations があるんです。例えば、インドには、もう何百の、民族があるんですね。一つの国だけども、多くの民族があります。だから、それを、すべての民族を弟子としなさいという命令ですね。すべての世界中の。まあ、それが私たちの、神様の約束と命令ですから、だから必ずそうなります。で、今度この、回復の時が、日本全国に来るためには、私たちは、どうすればいいのか。皆さん、どんなリバイブルでも、どのように始まるでしょうか。まあ、世界中でとても有名なリバイブルがいくつあるんですね。面白いことは、ちょうど12世紀の始まりで、あちこちリバイブルがあったんですね。1904年の時に、イギリスのウェールズというところで、すごいリバイブルがあったんです。もう本当にすごいですよ。あそこはメトジストの、カルヴァニスティックメトジスト教会とか、まあすごいそういういろんな教会があって、でみんなやっぱりそういう決まった礼拝のやり方があって、もうリバイブルが来たら全部一遍で変わったそうです。もうみんながこの、 メッセージの順番とか何にも順番がなくて、ただ聖霊に待ってて、これが国中だったんですよ。国中。まあ、ね、その、ウェールズという、イギリスの一部の地方ですけども、でも彼だけの言葉があるんですね。ウェルシュという言葉。最近僕も改めてそれを読んでるんですけども、ここで、本当にクラシックな本ですけど、I saw the Welsh Revival という本ですけども、私が、まあ、そのウェルシュリバイブル、このウェールズのリバイブルで使われて、まあ、目撃者だったこのデイビッド・マティウズが書いた本ですね。でも、約1年の間には、10万人が救われたんですね。1年の間。10万人。もうちっちゃい国、まあ民族が、本当にひっくり返されて、もういろんなすごい話あるんですね。いろんな地方には犯罪がなくなって、もう、飲み屋が全部倒産してしまって、ほとんど。そしてもう、面白いことは、この、炭鉱がすごく作る国だったんですね。ウェールズは。で、その炭鉱は、もう本当に洞窟ね。もう深い洞窟の中に、して、本当にすごいラフな人たちが、ものすごく、口は汚かったみたいね。もう、ものすごく汚い。もう、swearing blasphemy ばっかりで、もう冒涜とね、まあみんな一応キリスト教の背景があるから、もうとにかくすごい口だったそうです。でもみんなほとんど救われて、そして馬は混乱したそうです。馬がいつもこの暴言で動いたので、でも暴言がなくなった。そして馬はどうするかわからなかったそうですけど。そこまでのみんなの人生がひっくり返されたんですね。本当にすごいことだった。韓国で同じ時期、1900のちょうど1年ぐらいの時に、1900か1年ぐらい、ちょうど同じ時期にすごい大回目の大リバイブルがあった。僕も上でもう何回も読み直してるんですけども、もうすごいんですね。本当にすごいこのディグニティのすごくその威厳のある韓国人が、大声で耳の前で自分の罪を告白して、大泣きして、もう国中で盗まれたものが返されて、もう日本よりもなんか恥の社会みたいだったんですね。すごい恥の社会のに、みんな精霊で動かされて、街中に盗まれたものが返されて、みんな驚いて、どんどんどんどんリバイブルが続けて、もう本当にすごい、生理の働きだったんですね。この隣の韓国だった。同じ時です。このウェルシュリバイブルと同じ時期ぐらい。で、こっちの影響も与えて、一つのきっかけとしては、ロサンゼルスにアズーサストリートリバイブルも始まって、そこからすべての世界中の、ペンテコステカリスマテクの働き、カリスマの運動が、そこから始まったと言われてるんですね。まあ、こっちはムディバイブルの、そういう伝統的な福音の出版社が出版した本ですけども。でも、結局、最終的に結果としては、今も世界中で一番クリスチャンの間には勢いがあって成長して、もう何億にもなってる、運動になってるんですね。でも皆さん、韓国でも、ウェールズでも、どこでも日本でも、リバイブルが始まるのは、一人の悔い改めから始まるんですね。一人の人が悔い改めて神様に立ち返ると、その人の心の中にリバイブがあります。この、さっき読んだ今日のメインテクストですね。ここに悔い改めて神に立ち返りなさい。で、二十節。それは、これは使徒の働きの三章二十節。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。悔い改めて神に立ち返りなさい。それは主の御前から回復の時が来るためです。確かね、大学の時に、三年生の時ですね。進学大学で、私のルーメイトがポールという人だったんです。そして、 1年生と2年生がなんか2人のルーメイトがいたんですけど、3年生になったらその1人だけのルーメイトがいて、でもポールが面白い人で、後で結婚して子供4、5人ぐらいいて、ずーっと今日までまだフランスで開拓してるんですね。次々教会を生み出してるんです。フランスで。でも、このポールがですね、私たちが一緒にルーメイトの時に、彼が時々部屋に戻って、そして、寮だったんですね。寮のドアのところ、寮の部屋に来て、ドアを開けて、そして彼がよく言ったんですね。Repent! とよく言ったんですけど。そう。ドア開けて、悔やためなさいと言ったんですね。まあ、もちろん冗談だったんですけども、でもすごく、後で僕二人がいつも大笑いして、まあ彼がよくそういう、悔やためなさいと言ったんですけどね。まあもう冗談だったんですけど。でも面白かったのは、特に日本語で、悔い改めることが、なんかかなり、なんか否定的な響きあると思うね。悔いは、まあ、悔いね、とにかく自分の、反省してとかね。だからすごくそういう、まあ、ちょっと否定的な響きあると思います。でも、本当は、悔い改める、皆さん知ってると思いますけども、ギリシャ語には、ただ、その方向転換ですね。私がこう言ってたんだけども、180で今こう行く。で、皆さん、ここでは、悔い改めたら、神様に立ち返って、その結果は、回復の時が来る。なぜかというと、神は愛です。神は、もう、最善願ってるんです。一人一人の最善願ってる。神様は一生懸命ここで祝福しようとしています。その中には大変な試練もあります。成長しないと幸せにならない。いろんな試練がないと、ね、許したり愛したりも学ぶこともできない。だから、試練もいっぱい必要です。でも神様が必ず祝福します。いろんな試練も含めて。でも自分が神様から遠ざけると、どうですか?もう祝福から遠ざけてるんですね。だから悔い改めることは何でしょう?悔い改めることは神から神に背を向いて反対側に走っていた私が悔い改めて祝福のもとに帰るということですね。だから回復の時が来る。もう祝福のもとに帰ってるから。だから神様が一生懸命祝福しようとしてるのに、私が簡単に自分の偶像を作って、神様よりもテレビを大事にする。テレビという偶像を設置してしまう。神様よりも部活を偶像にしてしまう。神様よりも雑誌を大事にしてしまう。神様よりもお金。まあ、エツセトラ、エツセトラ、エツセトラ。でも、誰でもすぐ偶像を作りたがる。それが、迷ってるね、弱ってる、私の古い自分が、どうしても、偶像をすぐ作りたがる。だから、絶えず、悔い改めることが必要ですね。もう、認めて、分かって、祝福のもとに、もう一度、帰ろう。もう僕も日々、悔い改めています。それがやっぱり絶えず祝福のもとに変えるということですね。まあ皆さん、これがリバイブの始まりです。そして、どこでも、いつもでも、そうですね。本当に悔い改めることは大きな喜びをもたらします。これがすごいですね。バプテスマのヨハネ、このマタイの3章と、イエス様もマタイの4章17節、自分の働きを開始したときは、全く同じ言葉だったんですね。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。もう、皆さん、主の祈り、御心が天で行われているように、地でも行われますように。やっぱり神様が、幸せな世界を作り直したい。愛の世界、平和の世界、勇士の世界。でもそのためには、私たちがやっぱりこの天の御国を迎えて、キリストの存在を迎えて、今までの偶像を捨てて、 改めて 100% イエス様に献身して生活しないといけないんですね。まあ、それが日々です。日々の生活です。で、ここで、皆さん、総会の時にちょっと紹介したんですけども、これが、私と、関さん、その日ですね、日曜日だったから、青木康牧師は、この、セールがあって、あと、その一つの理由で、この、一緒に行かないで、この、関隆さん一緒にいたんですね。まあ、私が、ここですけども。で、関さんがちょっと半分隣の人の後ろ、言うんですけど。でも、結局ですね、僕もこの、15回、まあ、ちっちゃい ことに書いてある、この、国家晩餐祈祷会ですね。そして、まあ、実は僕はそれに期待しなかったんですね、いた時は。まあ、いろいろ、まあ、で、最初はね、まあまあ、良かったんですけども、いろんな大事な代表の人たちがいて、で、今度ですね、ちょっと、じゃあ、ヤスさんにちょっと読んでいただきたいんですけども、まあ、これがこの、その時のメインスピーカーだったんですね。この広瀬、メインスピーカーのメッセージが、この広瀬カウルさん、カウル牧師だったんですけども、このプリントにも書いたんですね。彼の名前と、今は東京キリスト教学園の理事長。そして、2013年までは、日本同盟キリスト教団、まあ、福音派の中で、一つのとても大きな重要な、伝統的な福音派ですね。で、彼が、その、一昨年までに、その、総主事だったんですね。同盟の総主事だった。で、彼が、その、メインメッセージだったんですけども、で、その、私もね、この、この集会の後に、こっちのメインの主催は、クリスチャンビジネスのネットワークだったんですけど、連絡してできれば DVD を送ってほしいと言ったんですね。でも結局まだできてないんですけども、本当は皆さんに一部でも見せたかったんですけども、でも後で調べたらメールマガジンのそのクリスチャントゥデイという、最近こっちにもよく来て安倍先生がこの進化論とかに、その創造論について語ってる時に、彼がもう毎回取材に来てるんですけども、でもクリスチャントゥデイの雑誌にこれがあったんですね。ちょっとヤスさんにちょっと読んでいただきたいです。
今これを読むんですか？はい。メールマガジンクリスチャントゥデイより、国会議員や財界人のほか、教団教派を超えた教職、信徒ら390人が集まり、日本と世界平和のため、また政治や経済、教会など、様々な課題のために心を合わせて祈りを捧げた。この日のメインスピーカーである東京キリスト教学園理事長の広瀬薫氏は、今回のテーマにある御国と共同体に重点を置き、神はクリスチャンを通して何を進めようとしているのかについて語った。広瀬氏は、神の国、御国とは神が創造した世界が神の御心のままに本来の姿で生かされている世界だと説明。誰かが喜ぶために誰かが悲しんだり、誰かが生かされるために誰かが死んだりするのは神の国の姿ではないと語り、皆が生かされ皆が喜ぶことができる世界が神の国だと語った。内村勘蔵と香川豊彦の思想に触れ、自分のせいではない悪いものを背負って他者を生かす姿勢を話し、神は私たちを通して神の国の実現を目指していると強調。十字架を願ったイエス・キリストを真似た生き方が、周りの人を生かすと語った。
ありがとうございます。2箇所ですね。特に僕はちょっとこの彼強調したのは、この神の御国ですね。神の国というのは何であるかというと、神が創造した世界が神の御心のままに、御心が天で行われているように、地上でも行われますように。御心のままに本来の姿で生かされている世界だと説明したのよ。これはすごいですね。まあこれがすごく大好きな言葉ですね。あとでもう一つのことが、これから今日のメッセージのつながるんですけども、自分のせいではない悪いものを背負って他者を生かす。まあこれも私たちが悪いものではない、例えばこの香川豊彦さんも、 貧しい人たちの間に生活して、労働組合を立ててとか作ったりとか、いろんなそういう運動に参加したんですね。でもそういう悪いものを背負って、でも喜びを持つね、それが違うんですね。御国に入ってるならいつも喜ぶことができます。背負って他者を生かす。姿勢。皆さん、この、広瀬先生の話の中では、一番最初彼が読んだ箇所は、この箇所でした。ダニエル、9章。この前話したことあったんですけども、皆さんちょっとスクリーンを見てください。今9章の1節から3節読みます。メディア族のアハシュエルスの子、ダリオスが、カルデヤ人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第一年に、私、ダニエルは、預言者エレミヤにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。そこで私は、カオ神である主に向けて祈り、断食をし、アラム布を着、灰をかぶって願い求めた。まあだから、一応この70年で、そのエルサレムの荒廃が終わって、人々がもう一回戻れる、もう一度帰られる、回復の時が来ると、まあ、その初めの時から神様がエレミヤにその予言を与えたんですね。エレミヤの、エレミヤ書には今でも記録されています。で、ダニエルが、エレミヤは、まあ、ダニエルがこのエレミヤよりも後の預言者だったので、そのエレミヤの、巻物をダニエルが読んで、あ、70年でもう一回私たちが自分の国に帰られると彼が分かったんですね。もうダニエルがもうすでにお年寄りになって、もう70年ね、近づいただろうからね、この時点で。そして皆さん、この、日本の戦争の時、ちょっと今、途中ですけども、ちょっと皆さんと一緒にちょっと歴史のことを、ちょっとだけちょっと復習したいんですね。日本は、今まで多分2回ぐらいリバイブに近い時期があったと思いますね。一つは戦国時代。ザビエルが日本に来て、そして、60年間、鎖国になるまでに、たった60年間ぐらいあったんですね。ザビエルが、日本に着いて、鎖国に、江戸時代になるまでは、60年間ぐらいあったんです。その60年間の間は、30万人ぐらい、クリスチャンになったんです。まあ、当時の日本の人口としては、大勢だったんですね。まあ皆さん勉強したと思いますけどね、九州の多くの大名がクリスチャンになったら、まあ藩が全部受動的にクリスチャンになって、まあもちろんそれは何枚だけのクリスチャンと思いますけども、でもそれがきっかけとしてはイエスス会が入って、まあ結局いろんな教えをして訓練して、そこでもちろんたくさんの本物のクリスチャンも、申請したと思います。例えば、素晴らしい高山右近のような、もう絶対、ね、自分の信仰も上がらない。もうそういう本当にしっかりした、信仰を持てた人たちもいました。そして、あのままで続けたら、日本は、いわゆるキリスト教国になったかもしれない。だけれども、皆さんこれ知ってるかどうかわからないけど、実は、この鎖国の時代の250年以上は、この禁止命令が、世界、一番クリスチャンが迫害されたのは日本ですね。すべての歴史の中で。それが、例えば、ローマ帝国の時に、例えば、キチガイのようなネロとか、そういう皇帝の時はもうあっという間、もちろんどんな日本の、なんていうの、将軍よりもひどい、ね、本当のキチガイだったんだけども、でも、ネロのような人も結局それに長く続けなかったからね。だから死んで、次の皇帝か次は、まあ、アップアンダウンだったんですね。すっごい迫害、次はもう全然大丈夫どうぞということだった。だったでまたバーッと。だから、オフアンドオンだったんですね。でも日本は、 もうずーっとオンだったんですね。まあとにかくもう一瞬休まないで、鎖国の始まりから明治まで、一人でもクリスチャンが見つかったら、もう信仰捨てるまで拷問して、信仰してなかったら殺す。もうそれがずっと続けたんですね。だから皆さん、これが、やっぱりね、この、かっこいいクリスチャンになったり、まあ全部ね、例えば、同着宗教になってしまったり、まあ、いろんなことがあったんですけども、でも、それからですね、明治時代に入って、改めてね、このプロテスタントの宣教師もカトリックも、改めて日本に自由になって、来るようになって、そして、どんどんどんどん神の働きも進めました。まあ皆さんもわかりますね、この大事な人物、例えば、この、内村鑑三と、いろんな有名な人たちがクリスチャンになってね、この、侍の人たちが、そして日本ももう一度どんどんどんどんイエス様の方に向かってたんです。で、多分その中で、一番大きなリバイブルが、このホーリネスの運動だったんですね。この中田十字が、1970年で生まれて、1939年、手に召されたんですけども、彼がアメリカのムディ・バイブル・インスティテュートとかで勉強して、留学して、でも、日本の D.R. ムーディのような、と呼ばれて、ものすごく用いられた伝道師だった。そして、彼の働きの中でも、僕もね、その歴史について読んだことあるんですけども、もうすごいんですよ。働き人の写真が、わーという働き人の人数がいっぱい。そして、本当に福音がどんどんどんどん広がって、どんどんあちこち教会が生み出されて、もう多分、一番、この本当にリバイブ近い時期になった、そのホーリネス運動。でも、やっぱり、悪魔が、必ずなるんですね。必ずこの国民が弟子化されるんですけど、クリストの弟子になるんだけども、でもやっぱり悪魔が怒らせようとしてるんです。そしてもう一回この日本はどんどんどんどん日露戦争から始まって、どんどんどんどん軍事主義に向かってて、そしてまたクリスチャンたちが迫害を受けて、そして、まあ、ペイントに書きましたけども、そのホーリネスの弾圧事件。これも面白いです。後で皆さんぜひウィキペディアで見てください。このホーリネス弾圧事件がすごく面白かった。本当に悲しかったけども、でもホーリネスの牧師たちが100人ぐらい、刑務所に入れられて、いろんな迫害があって、そして、多分一番悲しいことは、ちょうどその時に、クリスチャンたちが、すごく罪と妥協してしまったんですね。まあ日本がどんどんどんどん軍事主義というんですか、軍国主義になって、そしてクリスチャンたちがだんだんだんだんこのもっともっと迫害されて、結局神道は国家宗教になって。天の陛下を崇拝することは身の義務になって、そしてすごくプレッシャーがあって、皆さん、日本のほとんどのキリスト教の教会堂の中に神棚が作られたんですね。神棚が作られて、そして礼拝の始まりに、最初みんな国境に向かって、天皇を崇拝して、それから礼拝始まったんです。それが一般的なキリスト教の教会がそこまで脱教してしまいました。その偶像礼拝とね。まあ、これも後で話したんですけども、皆さん結局後で国も、日本の、戦争の後に、日本キリスト教団も含めて、多くの団体が、それは本当に罪だったと、公に、悔い改めて、日本の国民も、一応この、に、謝罪しました。で、クリスチャンたちに、その、弾圧を受けた、このホーリネス運動の牧師たちもみんなよくその誤りもあったそうです。私もそれについて読んでいますけども、でも今私が思うのはですね、やっぱり戦国時代にはどんどんどんどんどんどんクリスチャンが増えて、ボーン。また明治の時はどんどんどんどんどん増えて、その、もう一度悪魔がすごい 邪魔になってしまって、そして繰り返してあったんですね、これが。そして、あとですね、今ちょっと戻って、このダニエルが、彼がこの70周年ね、まあ、自分の国がこの70周年、70年経ったら、もう、変えられると分かったら、彼が、さっきね、一節から三節読みましたけど、今これから四から六節、またさらに三節を読みしますね。私は私の神、主に乗り、告白していた。ああ、私の主、大いなる恐るべき神。あなたを愛し、あなたの命令を守る者には、契約を守り、恵みをくださる方。私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めとを離れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王たち、首長たち、先祖たち、および一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。じゃ彼がずーっと祈り続けるんですけど、ちょっと飛んで20節読みます。私がまだ語り、祈り、これが大事なポイントですね。自分の罪と、自分の民、イザヤルの罪を告白し、私の神の聖なる山、それがやっぱり70年前にエルサレムが滅ぼされて、神様の神殿、神様の名前が置いてたところ、その神殿も、その焼き払いになったんですね。私の神の聖なる山のために、私の神、主の前に伏して願いを捧げていた時と書いてあるんですね。皆さん、今年8月に、終戦70周年ですね。そして、私がね、日本はやっぱり、日本だけが罪を犯したんじゃなくて、やっぱり、前にもちらっと言ったんですけども、やっぱり私がドイツ系ですね。私の先祖がドイツ人で、そして、ヒトラー、ナチの時も、多くのドイツのクリスチャンたちが、罪と妥協して、まあもちろん、ほとんど名前だけのクリスチャンですけども、でも、そうじゃなくても、やっぱり国に従うべきだ、とすごく思って、そのままで盲目的に従ってしまって、またアメリカでも、ね、日本の第二次、日本との戦争の時も、この、横浜、東京も日本のすべての大、ね、共闘のあれ以外、すべての大都市が全部焼き払いにしてしまって、こういう火の爆弾、ね、全然その兵士じゃない一般の人々に、市民に、そこまでそういうひどいことをしてしまって、また原爆とか、まあ、全部。でも皆さん、私がすごく関心があるのは、このダニエルが自分の罪だけじゃなくて、自分の民、自分の民族の罪も自分の罪として告白しているんですね。そして私たちが、この70周年を、やっぱり7は、聖書には、ちょっと言ったんですけどね、このいろんな、聖書はですね、700回以上あるんですね、この、ここですね、700回以上使われているそうですね。これが平田さんがこの前にグループと一緒にやってたこの Q&A のグループの、この gotquestions.org は面白いですけども、でもそれにかなりこの7という数字についてそこに書いてあるんです。そして、ちょうど今、第二次大戦の終戦70周年。そして神様がこれから日本にも回復の時をもたらそうとしていると私が本当に信じています。これが、たまたまではないと信じています。すでに神様が、エクレシアだけじゃなくて、私たちのパーズ教会だけじゃなくて、もう本当にいろんなところ日本でリバイブルが起こり始まっていると感じます。そして多くの人たちが本当に神様熱心に求めています。そう、リバイブルがさっき話したように、リバイブルが始まるのが、ここですね。私が、悔い改めて、すべての偶像を捨てて、本当に神様に立ち返ると、回復の時が必ず来ます。で、皆さん、 私たちのあの、教会のリーダーたちとか、牧師たちが、あの、この、日本語部でも、あの、バイリンガル部でも、あの、フューズの皆さんも、今年の、あの、ちょうどですね、この、ダニエルの断食という話があるんですけども、皆さん、ここちょうど、ちょうどダニエルの10章ですね、こう書いてあります。その頃、私、ダニエルは、3週間を脳に服していた。3週間、私はごちそうも食べず、肉も、ぶどう酒も口にせず、また身に油も塗らなかったと書いてあるんですね。まあ、あの、断食の時期は、私たちが一応7月26日の、あの、プリントに書いてあるんですね、一番下に。7月26日の日曜日から8月15日、そのダニエルの断食ね、を、あの、計画しています。まあ、LT の時も説明しましたけども、これがもちろん強制ではない、あの、自由参加ですけども、ただ、教会としては、あの、こういう時期に、割と、ね、その、本当にこの時間を本当に決めて、この間に、一生懸命主を求めましょうということですね。バッテリーの、バッテリーのまま、多分こっちはついてないかな。一応入ってるんだけど。あ、OK。だから、ちょうどですね、この7月26日の日曜日から、8月15日は土曜日ですね。ちょうど、終戦日。だから、その終戦日の15日でこの断食を終わって、まあ、本当は楽な断食ですね。なぜかというと、食べられるから、食べないとね、本当にすごく弱く感じるとか、まあいろいろあるんですけども、でも、ただごちそうだけ食べない。まあそれも自分が決めてもいいからね、どういうごちそうを食べないのか、また前にもちょっとLT で話したんですけども、ちょうどお盆の時期ですから、まあ実家に帰るときは、じゃあその実家にいるその数日の間は、まあ、必要な程度、例外を作るとか、例えばそれ、ね、事前に特に多分クリスチャンじゃない家族には断食してると言わない方がいいと思いますし、まあこれがね、私たちのコミュニティの断食ですから、お互いにはもちろん話してもいいけど、クリスチャンじゃない人たち多分断食はまず多分わからないしね、いろんな誤解もあると思いますから、だからそういうクリスチャンではない方には多分、説明しなくてもいいんですけども、でも事前に決めて、まあこういう時には実家に帰るから、その3日間は、ちょっと別にして、でもそれ以外。また、テレビの断食もすごく進めたいんですね。まあ、僕はほとんど見ないんだけども、ちょっと見てる分も見ます、ね。私がこの3日間、その3週間テレビ見ないで、またインターネットもいいと思いますね。テレビ、例えばその、まあメール、そういう最低の必要以外は、なぜかというとやっぱり主を求めるためのね、やっぱり、教会として、心合わせて、本当に主を求めて、神様の御顔を主体求めて、そして、日本に、その回復の時が来るように。まあ、皆さん、時間が今限られているけど、一言だけちょっと話したいのは、皆さん知ってると思いますけど、日本の、第二次大戦の時も、日本がしたことが、まあ多くの皆さんがあちこち読んでわかると思いますけど、日本の教育の中にはすごくそのあまり教えられてないからですね。例えばだいぶ前ですけど、私が広島にいた時に日本人の家族と知り合って、彼の家に招かれて彼の家で食事をしたんです。でその人はたまたま小学校の先生だった。で彼がドイツに行って研修か何かしばらくドイツに滞在したことがあったそうですね。で、彼、こういう話を聞いたんです。これも、25年ぐらい前の話ですね。彼がこう言ったんです。いや、ドイツに行ってですね、すごく感心したのは、向こうは、小学校の子供たちを、その、収容所に連れていて、私たちドイツ人がこんなにひどいことした。だから二度も私たちがそういうことをしないように、もう一生懸命子供たちに、その、本当の事実を全部言ってるんですね。もうここはちょっと弱いみたいね。日本は教育の中ではもちろんね、読む人だったらあちこち読めるんですから。でも例えば、ちょうど20年前に終戦50周年の時に、日本から周りのアジアの国々に、クリスチャンたちが使わされて謝罪に行ったんですね。日本の軍が侵略して、 いろんな被害を与えた、まあ、中国、韓国、台湾、タイとか、タイ抜けたね。でも、インドネシアとか、あちこち行って。そしてですね、私と、エクレシアからまたさらに二人が、大阪のクリスチャン何人かと一緒に、日本から使わされて、これが20年前にね、インドネシアに行って、謝罪に行ったんです。で、私たちがインドネシアの教会に行って、そして、もう本当にすごい、やっぱり感動的な時だったんですけどね、2、3、くらいの歌手、教会行って、後でそれ以外、あちこちジャカルタでペアワーキングしたりとかいろいろしたんですけども、でも、ずっと回ってた素晴らしい女性がいたんですね。彼女もずっと一緒に取りなしして、日本の、インドネシアの国のためにとか、で、ちょうどね、帰ろうとした時に、彼女が打ち明けて、こう言ったんですね。自分の実家は、スラウェシという島ですね。で、日本の軍がスラウェシを、入った時に、自分の村の男性を全部殺して、その中で自分のお父さんも殺されたと言ったんですね。私たちがちょうどね、日本のしたことを謝罪するために言ってたので、だからやっぱりすごいショックだったんですね。そしてずっと回ってた、何日も。私たちと一緒に回ってたんだけども、最後の方だけ彼女がそれを打ち明けたんですね。まあ、一緒に泣いて、彼女のために乗って、祝福して。でも、やっぱり、そういう悲しいこといっぱいありましたね。すべてこのアジアの国々には。そして、でも、私が思うのは、それよりも、霊的な世界においては、日本、私たちのクリスチャンの先輩たちね、日本のクリスチャンたちが、この脱臼したことが、すごく大きな被害を与えたと思いますね、この聖霊の働きに。その偶像の罪で、そこまで脱臼してしまったので、だから私たちも本当にこの断食の時に、改めて、まあ、ちょっと考えてください。イスラエル人も70年間、もう何回も多分みんな悔い改めたでしょう。何回もね、いろんな人たちが、神様を許してください。もう一度国に帰りたい。でもやっぱり70周年に近づいたら、ダニエルが改めて悔い改めたので、だから私たちも、ね、日本人のクリスチャンもみんなも悔い改めていると思うし、でもやっぱり改めてね、悔い改めて、そして個人的にも、やっぱり、心の大掃除したいんですね。もう本当に邪魔になっている悪習慣。聖霊が自由に私を管として流れない、この、その管の中に入っているそのカエル、石、根っこ、それを全部取り除いて、もう一度私の人生が綺麗な管で、神の生ける水が自由に流れるように、やっぱりこの大掃除の3週間にしたいんですね。まあこれから始まりたいんですけども、でも神様が新しいことを必ずなさいます。そして今こそ日本の時だと信じています。最後に、皆さんと一緒に、ちょっと見てください。この第二歴代史7章14節はとても有名な言葉ですね。私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼の罪を許し、彼の地位、この日本の地位を癒そう。アメンをお祈りします。天のお父様、私たちは、これから、もっともっと、この日本の国民のために、涙を流し、この1億2700万人が一人一人、あなたの愛と恵みによって、許されて永遠の命をいただいて、共にあなたと共に永遠に生きられるように、どうか私たちを用いてください。皆様、あなたは日本で新しいことをしてくださることを信じます。回復の時が来ていることを感謝します。
私たちの間にはすでに始まっていることを感謝します。またあちこち他の教会にも始まっていることを感謝します。どうか私たち一人一人本当に悔い改めて大掃除をして 100% 献身してあなたの栄光のために生きることができるように助けてください。